こんにちは。英語とコーチングで前に進むあなたを応援しています。川越在住トラストコーチングスクール認定シニアコーチの山道志保です。はい、先日ですね、ちょっと茶道の話をしようかなと思っているんですけど、先日茶道の裏千家茶道の私がいる支部の研究会というのに初めて、参加をさせていただきました。しかもですね、私の先生が、そこの支部の、幹事をしているということで、お手前を、させていただきました。はい。何のこっちゃわかんないってことだと思うんですけど、私もそうですよ。だって、客席から参加者として参加したこともなかったんですよ。コロナだったんでずっとなくて。で、なんで参加者としても参加してないのに、いきなりこう、お手前の方をやるっていうね。はい。ものすごい無茶ぶりだったなと思いますけれども、やってきました。で、どんな感じだったかっていうと、近所のですね、川越の、文化センターみたいなとこなんですよ。で、子供たちが、我が家にとっては子供たちが幼稚園の頃、お遊戯会で使っていたという舞台がありまして、で、そこの舞台の上に畳を組むんですね。茶室を組むんですよ。畳とかお軸とか、屏風というか、こう、いろいろ組んで、茶室を作ると。で、その上で、私は名水立てというも、お手前の、お手前をさせていただきました。で、客席には170人だったそうなんですけれども、170人の、茶道関係者ですよね。今、まさに茶道を習っている方、先生たちという感じで、もうそこも一般の人入れないので、茶道をしていて会員になっている人たちだけということで、裏千家の人が170人と思っていただくといいかなと思います。で、舞台で、私のすぐ隣には行亭先生というですね、京都の、裏千家のお家元直下の先生たちなので、もう先生の中でも一番上、お家元の直下の皆さんのうちの一人という方が来て、私のすぐ隣に座って、私のお手前を見ながら、こう、お稽古をつけてくださるということです。はい。で、名水立てというのは、やっぱり、地域の美味しいお水で、お茶を差し上げますというお手前です。はい。もう、それだけですね。で、ちょっといつもとはね、いつもとっていうか、基本とは、少し異なるお手前にはなるんですけれども、だいたい30分弱ぐらいですかね。はい、全部を通して。で、それを舞台の上で、着物を着て、はい、一通りやるということをしてきました。で、分かったのは、5月とか4月だったのかな。で、もう、やってくださいと。やってもらわなきゃ困ります、みたいな感じで先生に言われて。で、6月は、お稽古の時もずっとそれを練習していて、はい。で、YouTube を見たりして、あとは、自分の稽古も動画に撮らせてもらったりして、見てたんですけどね。よく言えば、無事終わりましたというところなんですが、ミスはいっぱいしましたね。はい。で、すっかり、頭から飛んじゃってた手順の一つもありましたし、普段の、稽古でも先生に、ここはこうよって教えてもらってたんですけど、なかなかね、やっぱ自分の中で染みついちゃってるものっていうのは、抜けきらなくて、やっぱ同じところを間違えるというか、うまくできなくて、でそこをその、行亭先生に教えてもらったりとか、っていうのもありました。で、着物着てたんですけど、私、自分自身にもピンマイクをつけて、で、行亭先生もピンマイクをつけていて、なんでその、全部が舞台に まあ、全てに響いているっていう状態だったかなと思います。で、舞台の上ってライトが当たってたんですよ、照明がね。で、30分ぐらいずっとそれを浴び続けてるので、もう途中から緊張からもあって汗が本当に止まらなくなってしまって、かといって汗を拭けるわけでもないし、で、こう一回引っ込むみたいなまでがまた長いんですよ。20分とか多分そのぐらいは全然引っ込めないので、なんでもう汗かきかき汗垂れ垂れみたいな状態でやらなきゃいけなかったっていうのは結構な想定外でしたね。もっと涼しいかなと思ってたら舞台上もすごく暑くて、あとはもう足がとにかく痛くって、まあ、これはいつもなんですけどすぐ痺れちゃうので、途中で足を少し崩さないともうほんと辛いなみたいな感じにはなってました。で、もう途中で足なんてもう感覚なくなっちゃって、なんか少しキザにして少しほぐそうと思ってたんですけど、それをしてる足の感覚すらないみたいな感じで、いやー本当に大変だったなと思います。まあ、とはいえ私の大きなチャレンジが、まあ、終わったなと思います。大人になってからね、170人もの、なんなら先生たちとか、もう大先輩たちですよ。人生もね、茶道もね、そんな人たちに、こう、見つめられながら、もう、何かをするなんていう挑戦は、経験はなかなかないので、まあ、大きなことだったなと思ってはいます。はい。そうね。なんか、で、裏、舞台袖とか、にも入らせてもらったんですけど、本当にこういう茶道っていうのはこの文化を守るために必要な場所なんですよね、この研究会というのが。で、誰かのお手前を見ながら、もう行程先生がいろいろ指摘をしてくださるんですよ。で、やっぱそれをされないとみんな気づけないっていうか、そうやってこう千利休の頃から伝わってきているものを変わらずに伝えていくっていうお役目が私たちの世代にもあるんだなっていうのをすごく感じましたね。なんか自由に変えちゃいけないんですね。茶道っていうのも型が完全に決まっているので、そういう基本っていうところをすごく大事にしていて、それをまた次の世代に紡いでいくっていうのが研究会の本当役割なんじゃないかなと思いました。行程先生もちょっとお話の中でおっしゃってましたけど、お父さんがこういうふうに言ってたっていうふうにおっしゃってた時があったので、きっと行程先生のお父様も行程先生だったんだろうなと思いながら聞いてたんですけど、こうやって、みんなで、世界中のみんなで同じものを共有して、どこかがこう、勝手に我流になっていかないように、そうやって研究していく、勉強していくっていうのがすごく大事だなと思いましたね。で、改めて思ったのは、うちの先生すげえんだなみたいなのをちょっと改めて思ったりもしました。すごくなんていうんですかね、基本的なことをたくさん教えてくださっていて、私たちにとってはそれが当たり前だったんですけれども、違う、支部の方とか、違う先生に習ってる方にとってみたら、それは当たり前じゃないのかもしれないし、なんかすごくありがたいなというふうに思った時間でもありました。はい。はい。とにかく、私は、それに対してすごくずっと緊張していたので、今終わって、めちゃくちゃほっとして、その後は、スーパー銭湯に家族で行ってビール飲みましたね、さすがにね。はい。じゃないと、もうと思って。はい。茶道は今後も続けていくものではあるんですけど、でも、ゆっくりゆっくり、やっていきたいなっていうところを改めて思いました。英語もそうですけどね、なんか変に焦ってとか、コーチングもそうですけど、変に焦って、なんかこう詰め込むというよりは、一つ一つをちゃんと体に染み込ませていきたいな、なんていうふうに思った時間になりました。はい。今日は、コーチングとかではなくて、ちょっと茶道の話でしたですけれども、はい。記録にね、残しておきたかったので、お付き合いいただいてありがとうございます。ではでは。